ハレルヤ、感謝します。月城誠一という名前で紹介されました。決してこれは私が作った、英語名ではなくて、私が、今から40年前になりますか、下丸子シオン教会に導かれた時に大学生会に属していまして、その会長さんが、リーダーが私を紹介して持ち上げようとしてですね、ムーンキャッスル、ホーリーワンとなるとイエス様になっちゃうんですね。英語では英語の聖書を読むとホーリーワンってイエス様に、神様になっちゃうので、さすが頭いいですよ。それを外してナンバーワンということで、紹介されて、それで、付けられました。決して私が作ったではありません。感謝します。今回も久しぶりに、このように皆さんとお会いできて感謝します。実は、こういうコロナの関係、また私たちの教会でも日曜日2人の信者さんがいるので、また自分の体調もあってなかなかお招きあっても来れる条件じゃなかったんですね。だけど全ての条件が、働いて門が全部開いて、これまたこのテーマがちょうどぴったり のテーマで呼ばれて、神様にまた皆さんに本当に感謝します。今宣教ということでぜひお話ししてください。また月城先生知らない、ことがあるのでそれもお分かちしたいということも過去言われたので、少し私のことを、紹介したいと思います。おそらく私の知らない方々がたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。40年前に来たものでここ出身です。で、もともと大阪出身 で中学高校はもう野球、普段は野球の練習で勉強、野球と勉強ばっかりの中学高校で、何か人が誘われても、練習があるから、また何か誘われても勉強があるからといって、そういう、日本のことを一本で、それをだけを、突き進んできていたんですけども、で大学進学になった時に東京に、来ることになって、でその時に、恵みによって、そこに入ることができて、でそこで大学生だったらもう自分の好きなことをしたいと、もう早くグラウンドでよく練習している時に、私の大阪のグラウンドの上には飛行機がよく飛んでくるところなんですね、新大阪。いつも練習が苦しい時に、あの飛行機がこの学校に落ちないかなって。そしたら休校になって練習がないんだ。でも人は死ぬからなって、クリスチャンらしくないなって、それぐらいもう暑い中を練習した経験があるんですけども、で大学生活を始めた時にいろいろみんなが、楽しんでることを、普通のライフをしてたんですけど、ちょうど日曜日は、紹介された近くの家の教会に行ってたんですけども、なんでそこの教会は別に誰が入ろうが帰ろうが挨拶もなく、何の無関心でちょっと寂しい思いはしてたんですけれども、そんな中で5ヶ月6ヶ月過ぎてるうちに、私の内から、心の内からですね、大学の通う時にいつも旗の台で乗り換える時にも神様から の激しい上書きが、もう他のことはしたくない、ただ神様、神様って、神様あなたが必要っていうか、もう神よ神よっていう、もう激しいこう神様ご自身を求める上書きがもう湧き上がって、もう苦しくてたまらない、ただ神様だけが欲しいのは神様って、でそういう上書きがずっとあったところで、この神境内の伝道会、喫茶店伝道している、兄弟に誘われて、その集会に行って、でその時に今もアメリカの宣教師、帰られた静野先生という方がメッセージされて、そのメッセージの後、もうその帰り道、にある大家さんの2階で曲がりして借りていたんですけども、もう酔っ払いのように足がフラフラになって、もう神に打たれたというか、もうフラフラして、ですぐに2階に上がって、もうひざまずいて、 ここにある後で私は気がついたんですけれども、放蕩息子のように、父よ私は本当に罪人ですと、私は小学校から教会来たけど、なんという生意気で傲慢で、あなたの主権を認めないで、私、神様よりも私が先になって、本当に高ぶりと傲慢を許してください、この罪人を本当に許してくださいって、頭下げて、膝の間に入れて、もうごめんなさいしか言えなかったんですね。で、涙流して、で後で、神様、もう私はあなたに無条件降伏しますと、あなたが水の中へ行けば、行けと言えば私は行きます、あなたが言われるなら、火の中へ行けと言ったら行きます、その代わり命だけは助けてくださいと、そういう祈って、もう無条件降伏した。あなたに手を挙げて、何にも条件つけません、言われるままにあなたについていきますと、これがいろんなことのスタートなんですね。で、それから下村区資本協会に参加する、今ここにおられる長老方の皆さんの時は大学生の頃だったんですね。今もうかなり大きい器になっておられますけど、でその時に祈って、聖霊のバプテスマをもらう、祈ってくれるということで祈ってもらったんですね。でそれから、この教会は使徒行伝のようなすごい教会だな、もう神様を愛し、もう熱烈に賛美し、もう何が朝から晩まで伝道、もう このもうパウロのようなこの人たちを1年間学んで、そして自分の通っている教会に持って帰ろうと思ったんですけれども、参加しているうちに、ここに教会に所属することは神様の御心だということが分かって、全てのものを、皆さんは分かりませんけど、全部捨てて、過去のものを捨てて再スタートしたんですね。私はもう一度全神殿の洗礼を受けて、全部を捨てて、ここから一からやり直しということで、二度目の洗礼を受けたんですね。聖書にはもう全部体をつけて洗礼を受けるんだということで、もうとにかく聖書通りに行こうと。でそれから、安塚和元先生はもう受けなくてもいいよと言われたんですけど、いや導かれているのでって。でそれからいろんな、この熱心な教会の半分、ものすごい訓練も厳しくですね、優しく、もう訓練の教会 でそれよりも内面的な訓練が神様から取り扱われて、悪いところ、傷ついたところを取り扱われて、苦しくて、皆さんその人いると思うんですけども、取り扱われて、もう教会行けない、でももう逃げても逃げられない、神様がまた戻すんですね。でそのようにして、私は無事に教会を出席しながら大学卒業して就職することになったんですね。そしたら、そのある会社に就職して、新宿支社に行くように言われて、そこで働くようになって、昼になったら、その今都庁が立ってるじゃないですか、あそこのところ、まだ何にもなかったところなんですね。でその時に、そのビルの倉庫で、どうぞあそこに救われる人が起こされて、大教会が立ちますようにってずっと祈ってたんですけども、都庁が立っちゃった。だからあそこはやがて教会になると思います。アーメン。で、でそれから新宿に対する植え書きが与えられて、もういつも会社終わっても、なんか怖いんだけども、夜夜道のとこぐらい行って、イエス様死にます、やりませんかって言ったら、でもやめた方がいいですね、新宿の夜は危ない、こういう経験もいくつかしたんですね、これはまずいということで、そうしているうちに、だんだんこう新宿に教会を建てるようにと導かれてるんじゃないか思いがあったんですけれども、献身して、フィリピンの AACM という神学校に行ったんですね。なぜそこに、アジアのフィリピンのところに行ったかというと、将来イエス様が私に宣教師として召されても、いつでもいいように準備するために、英語とまたアジアの人と飲み食いして、どういう人がアジアの人なのかって、まず寝泊まりしなきゃいけないと思って行ったんですけど、さすがその時は日本は、暮らしが良かったですよね。でやっぱり1週間したら帰りたい帰りたいと もういうぐらい辛かったですけれども、皆さんの祈りとまた向こうのサポートのおかげで無事に卒業して帰ってきたんです。でその時に下丸区シオン教会、まだこの新街道が建つ前に八塚和元先生が私に、その頃、まあ、献身者っていうかいう人は一人か二人ぐらいだったので、いろんなことが教えられたんですけれども、でその時に見せてくれて、やがて新街道は、ハーベスト&トレーニングセンターとしてのビジョンがあるんだと、あここで働き人を養って、そして使わす教会にしたいんだなと思ったんですけど、そうやって育てることも大事で、あれですけど、私はその時にその使わされる1号、第1号、第2号にさせてほしいというふうに言ったんですね。でそれから、だんだんやっぱりここで奉仕をしながらでも新宿の立てるようにという重りが与えられて、そして先生にもそのことを言ったんですね。で2005年に、皆さんの協力もあって開所式が新宿のところでしたんです。1階のビルの1階を借りて、まあ、その第1号はそこのビルの大家さんの娘さんがまず救われたんですね。あと一緒に、今新宿で牧会されている遠田、先生のお母さんと妹も同時に洗礼を受けたんですね。でそれからスタートしたんですけども、なんか最初は聞こえはいいんですけども、実はこの新宿伝道は10年前からですね、実は、一人で種をまいたり、また祈ったり、またトラックとあとマンションを配ったり、そして駅前で路傍伝道したり、10年 やったけども一人も導かれませんでした。でその時にこれはあかん、今まで蒲田やどっか行って母教会に連れていくやり方はいいんですけど、そこに拠点を作るということでこれはダメだ、私たち家族でどういうことができるかと思うと、もう現地に行くしかないと、もうこんなことしても導かれないとということで思い切って行くと、もう導かれていると信じているので、その時家族、私の妻は大反対で、無理だったんですけれども、もう一人でも行くと言ったらこれダメだということで、家族で行くことになりました。でやはり今振り返ると、こう母教会に連れてくるやり方は、それはそれのやり方で教会が増えていくんですけど、現地に永続的に拠点を置くとなると、やっぱりその人のところに現地にいて、そこで同じ水を飲み、同じ空気を吸い、まあ、さっき朝も言ったんですけど、なんか出会ってる人になんかいきなりイエス様の話はできないじゃないですか。あそこの風呂屋は暑いね、あそこの風呂屋も行ったけど木曜日が休みなんだとか、あそこの肉屋はセールしてるから木曜日行った方がいいよという、あそこの学校はあの先生は担任だったけど大丈夫かなという、もう現地の人にと話を、もうそこの同じ現地の人の水を飲むっていうかね、もうその現地のところに なることをしないとダメだなと、まあそれを通して、あんたここの水が分かるの、そうそうあそこの先生はねって言ったら、だんだん信頼関係が結ばれて、こうやって人々がここにあなた方はいてくれるんだねって、いつ行ってもいるんだねって、その安心感でもやっぱりこう魂がこう来続けてくださるようになりました。で今日ね、たくさんのことは変わらず2点だけ覚えてくださればいいと思うんですけども、ぜひ何か拠点を作りたい、永続的にここにずっともう神様の栄光の教会ずっと続けたいって言うなら、効果的な方法はそこに、その地にの人になること、住むことが早いですね。効果ウィークででも会えますからね、遊びに来てって、お茶で、うちの家内はいつもそうやって来た人にお茶を飲んで話を聞いてあげて、創造論はね神が作ったんだよ、進化論ではないんで、そんなこと本気であなたは信じてんの、でもまた遊びに行って、うちの夫はね妻はねって、こうやってまあいつでもこう会えるというかね、信頼関係を結ばれてこうイエス様を信じていく。 で、そのように一つの拠点、教会を立ち続けるっていう最大の効果の一つは、その現地のね、水を飲むっていうかね、地に住む。それって聖書に書いてあるんですよね。実はイエス、私たち聖書を読んで分かると思うんですけども、旧約聖書を読むと、神様は地には来てないじゃないですか。いつも天におられて、アブラハムを助けに祝福されたためにメルキゼデクの格好して、そして祝福あれって。終わったら天に帰られるじゃないですか。で、シェデラク、メシャケ、アベデノが信仰を守って火の中に入れられたときに、その時に神のこのようなものって、まあ、イエス様のような人が現れて助け出して、で、また天に帰られたんです。そうしてるうちに、神様してるけど、旧約時代の、多くの神の国の実ってあんまり結ばれてないじゃないですか。イスラエルは反逆し、またバビロンに連れて行かれ、本格的に神の国が広がったのは、新約時代ですよね。教会があって、神の世に至る計画が実現、ブワーッとしたのはイエス様が来てからですよね。それ、神がもうその現地に来て、ここで地を歩き始めたときに、人々がどんどん救う。それ、聖書に書いてあるんですね。ヨハネによる福音書、ちょっといいですか。これはあくまでもどっか違うところで拠点を作りたい、それも長く外国に行ってそこで拠点を作りたいと、それ長くする時の話です。あくまで、ヨハネの福音書1章の14節お読みしますね。1章の14節、言葉はイエス・キリストのことですね。神様のことですね。神は人となって、クリスマスですけれども、人となって私たちの間に住まわれた。つまり神様はもう最高の環境の中でイエス様おられました。でもこの人間を救っても全然救われない、反逆ばっかりで。もうイエス様は父なる神様にお願いして、もう私が人間の体をください。で、神がもうこの現地に来られたんですよ。で、来て帰ったんじゃなくて、そこに住んだんですよ、神が。だからイエス様って遠くで見てはいた、近くで見てはいたけど、肉体の体を持ってるからお腹すくってこういうことなんだって。あ、なんか虫に刺されるってこういう、かゆいってこういうことなんだって。あ、何、大人同士で争うって、これがみんな競争って、妬みって、やっぱり妬みってこういうものと争って、で、石を持ったらボトンと落としたら、あ、こう痛いってこういうもんなんだ。あ、お母さんにもう自分は動けないけど、おっぱいもらって、もう人の助けはないと自分はダメなんだって、肌で。で、イエス様が ラザロが亡くなった時、涙流されて激しい憤り、だってもう知ってるはずですよ、天で。でも、こ、人間が死というのがこれだけ苦しいのか、こういうことなんだって涙流されて。だから私たちはなぜイエス様が大好きだったと、もう遠くにいる神様じゃなくて、一緒に住んで、一緒に泣いて、一緒に寒い中いて、イエス様わかるんですね。知ってる、あなたが試みにあって誘惑にまで戦っての、私もそれを味わった。恥ずかしい。私も信仰の上に裸にされて十字架にかかったか、知ってるよ、あなたの恥ずかしさ。馬鹿にされて、伝道しても蹴られて、まだ、ぐちゃぐちゃに投げられて、私なんかもう崖から落とされそうになったから、わかるよ、その辛さって。肉を持ってきてくださったから。だから私たちイエス様が大好きなんです。神が私たちの間に住まわれて、あのお風呂屋は暑いよねって、今現代版だったら、なぜなら年寄りがいっぱい行くから、若い人はあそこのお風呂屋、なぜ暑いか知ってます？後で珍珠って分かって、私たち入れない、43度なんて若い時、あのちょっと高齢のなると温度があんまりね、そんなに感じないから、熱いお湯が入っても大丈夫みたいな。だから若い人はそこのお風呂屋は行けないんですよ、熱くても。で、話題になる、そうだよねって、あんたも現地の人かって、ということで、イエス様も宣教の、まあ、拠点を作りたい、 イエス様を通して教会という拠点がスタートしたじゃないですか。神が本格的に人間の地に住んで歩かれて、その赤い土、ここは石が多い土だね、いやここは水が多いとこだねって味わった、わかるよねって、じゃあ祈ろうかって、はい、まず、一つは、効果的な方法は、まあ、その人のところに住むっていう。しかしこれは素晴らしいんですけど、代価が必要ですよね。私も非常に新宿行った時に、悩みましたけども、子供のこと、友達はどうしようかなって、自分よりも子供や家内のことどうしようと、孤独にならないかなって。だからなかなか皆さんも一緒にやりませんかって言えなかったのは、ここにもう中学生や高校生や、もう中高生高校生のもう仲間が、子供がいるのに大人を誘っても、彼らは大変代価が払うのが、この身近な仲間のユースたちと別れるこの苦しさ、もう孤独でたまんない。あの開拓伝道は知り合いがいりませんから、教会来ても。だから、拠点とか開拓伝道とか宣教の地に行くには、子供が小さい頃の方がいいですね。中国行った時に誰が一番喜んだか、その頃まだ小学校1年2年生のヨハネ君です。なぜなら、中国来たらいつたくさんみかんが食べれるねって、もう果物は安いし、ここで2000円ぐらいのがもうね、知ってる人はもう100円か200円で食べれる、やめときなさいこれ以上食べるのはって、もう果物って、まあ、果物なかなか日本は食べれませんけど、向こうはどんどん食べなさいって。うわ中国っていいね、いっぱい食べれる野菜が、野菜食べれる日本人って、まあ、裕福な人しか、あ野菜じゃない、果物はね、なかなか難しいですよね。でも思春期になるとね、なんだこんなとこ連れてくるのって、寂しいよ友達はって、まあ、そういう戦いがありましたけど、小さい時ってのはありがとう、ここに来たらなんていう、今でジュース一杯しかくれなかったけど2杯も飲ませてくれるのって、そう言って食べ物にするっていうかね、あと遊園地は行けるよって、一番安い遊園地を連れていくとかね。でも子供は嬉しい、すごいとこ連れてきてくれたって。だから小さい方がいいですね。まあ、そういう具合に、代価が必要です。だから簡単にこれは決断できない、代価が大きすぎるから。だから私もこれ新宿の開拓伝道が本当に主からものなのか、ただ自分のから出た願いなのか、それともこの教会の指導者に何か不満があって反逆の心を持って行ってるのか、それとも自分が偉くなりたくてやってるのか、やっぱりそれは成功しないので、もうずっと、まあほとんどこうデボーションにしてノートに書いてるんですけども、チェックして、これは神、本当に主から来たものか、悪魔から来たものか、自分の欲から来たのかって、いつも失敗で書いたくて怖いから、いつもでも主の導きだ、でも怖い、本当かなって。でそういう時によく夜眠れない日、夜中目が覚める時ある。そうしたら3年前4年前の、デボーションノートを見るんですね。あ、確かにこれ主からの導きだ、1年前のこの日にちも言ってた、この2年前も言ってた、2年前も同じ御言葉言った、大丈夫だ、主が言われている、立ち上がれ、その心を、でも自分の悪い動機じゃないか、でもそれは違うっていうのを確認して、いよいよ大丈夫だっていうことでやりました。だからすごくこういうことをするのには、本当に主から出たことかどうか、就職、結婚、またどっか教会移動、特にミニストリー、特に大きな代価を払うこと、大きな家族や子供に影響を与えることであれば、確信が必要ですよね。本当に主、なぜならばそこに ゼロからがスタートをすると、まあ、ここは皆さん応援してくださって、私たちも応援してくださって支えられたんですけども、やっぱりいつもいつもいるわけじゃない、いつもやっぱりのウィークではあの家族だけ、夫婦だけ、そうするといろんな問題がやっぱり出てくるんですね。どんな問題か、それはあの経済的問題まずぶつかります。そしてあと子どものいろんなトラブル、学校の問題、今私たちはホーム途中でホームスクールしたんですけども、学校の友達問題、先生の問題、あと夫婦の間のトラブル、うまくいけば調子いいけどいつもうまくいくわけじゃないし、また未信者の勝手に教会入って暴れる問題、前は教会で祈ってたら教なんか教会がいう看板が気に嫌いで、もうなんか彼女とクリスチャンの彼女とだから喧嘩したのか、急に夜中夜来てバーンって言って、ここが教会かって、聖書はどこだって、なんだこの聖書はって酔っ払って、なんかつい先彼女に振られたのか嫌われたのか、クリスチャンのなんか教会部屋に入ってきて、あこれは喧嘩になるって、チーム道路の喧嘩になったらやばいと思って、もうじーっとしたり、まあいろんな問題が起こりますよね。あのそうするとやっぱりやめようかな、御心じゃないのかなと思うじゃないですか、すぐ人間でも確信があったら大丈夫大丈夫、御言葉はこう言ってた、もうこれが一時的な感情じゃなくて2年前でも3年前でも同じ御言葉、また時々ね祈っているとね、祈ってる人には分かる、器は何気なく語ってんだけど私に語ってるっていうのがありますね。祈ってないと何にも起こらない、たっぷーっと、あ今日一日終わったって、でもある上書きとか何か求めてて、日頃もう毎日のように祈ってる人は何気なくメッセンジャー語ってんだけど私に語ってるって分かるんですよ。それが一回出たらまぐれまぐれで、何かのペンテコステ信仰会行っても同じことを語ってる、でまたどこ行っても同じことを語って、その人には分かるんですよ、主からだったっていう確信が、不動の確信が、まあ、立ち続けれる。あのよく皆さんの中でね、指導者の向かい、私は将来献身者になりたいんです、私はここで開拓したいんです、あこうしたいですって言った時に、あの親の問題とかなんかで時には無理だよあんたはって、ダメだよって、能力がないからって本気で言われる、そういう時めげるじゃないですか。あでこの指導者分かってない、私のが霊的優れてるのに何も分かってないとか言っちゃダメなんですよね。実はしょぼんとなるんですけども、意外にそうやって水をかけられたり、お湯をかけられたり、拒絶されたり、なんで同意してくれないのって、だって示されてないんですよ。でもそう言った、なんで分かってくれないんだろうっていうので、その不満やあのしたらダメなんですよ、それテストなんですよ。精霊から来てるのか、肉から来てるのか、あなたの、それとも悪魔から来てるのか。精霊から来たものは平安があって火は消えないんですね。私の大好きな御言葉はね、サメルが生まれた、来た時代って、イスラエルってどんな時代でした？あの宮に連れて行かれた時、最悪な時でしょ、エリの大祭司の頃、もうめちゃくちゃもう腐敗しきった時代でしょ、みんなご存知ですよね。でその時サムエルという少年は宮に、ハンナによって献身された時に、サムエルは宮で寝ててましたよね。で大好きな言葉がね、サムエルはね、その宮の火は消えずっていうのがあるんですよ。ちっとらもう消えかかってる火なんですけど、サムエルそばで寝てる火はちょっとまだ消えてない、完全に終わりじゃない。サムエルを通して聖霊から来る火は消えないんですよ。消そう消そう、悪魔がイスラエルをもう潰そうとして、もう反逆の心を起こして、もう不道徳にさせてしたけども、 サメルのそばにあった火は消えてなかったって。聖霊から来る火は水を流されようが、もう指導者にそれダメだと言われてもシュッと。だいたい肉から悪魔来たのは消えていくっていうか、よくない、平安がない。だからこういうことで不動の確信っていうのがね、やっぱり必要である。イエス様も父なる神様の御心と思ってきたんですけど、やっぱり辛すぎてその道は行きたくないと、嫌だ。でもイエス様はどうして乗り越えられたか、ゲッセマネの祈りで、マタイの福音書26章26章の39節に、これは最後、いよいよイエス様の最大で最終的、ミニストリーのクライマックスですね、十字架にかかる。その時にあんまりにも辛すぎて、39節、それからイエスは少し進んでいった、ひれ伏して祈られた、我が父よ。できることなら分かってはいるけども、この杯十字架に人の罪を背負って、その苦しさを過ぎ去らせてください。しかし私が望むようではなく、あなたが望まれるままになさってください。また二度目も、イエスは再び二度目に離れていた、我が父よ、私が飲まなければこの杯は過ぎ去らないのであれば、あなたの御心通りになりますように。もう折れそうになった悪魔の子、水をかけあれしてもうダメだと。だけどイエス様はこれこそが父なる神様の最大にしてほしかった御心だという強い確信があったので乗り越えることができたんですよ。これは主から来たことだ、父から出たことだ。で最後に立ち上がったでしょ。いろんな火消されたり、水をかけられたり、やめさせようとして十字架にかかるので、パウロの伝道にしても21章、使徒の働きの21章21章の11節ちょっとお読みしますね。アガボという預言者、もうこれはもう知られた、本当に主の預言者として知られた人なんですけれども、それぞれエルサレム行ってもひどいことになる覚悟なんで行くって言ったんですけども、その預言者もこう言ったんですね。彼は私のところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていた。聖霊がこう言われる。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いてみんな、行かないで行かないでって言った。だって聖霊が語ったから。でもパウロは何を言うのかって、なんて私を心くじくことを言うのかって、私は行くんだって。でここで注意してほしいのはね、アガボは聖霊に満たされてただ苦しみを受けるよって言っただけなんですよ。エルサレム行くことが神の御心ではないなんて言ってないんですよ。ここみんな気をつけてね。パウロはそれ以上に、でも私はエルサレムに行って縛られて、やがてローマに連れて行かれるっていう、もう主の導きを確信したから、人からいや聖霊はこう言われるって言っても、聖霊は別に行くなと言ってないんです。乗り越えて、もうすごい確信があってそれができた。確信がなかったら、聖霊がそう言われるんだ、でも聖霊は行くなとは言ってない。あ、聖霊が、預言者が言われるんだから、勝手に自分で解釈して行かなくていいんだなって、逃げる口実になってしまう。でもそうではない。本当にイエス様もパウロも強い確信があって、こういうミニストリーを成し遂げることができた。ですから今日は2点、イエス様は最高の宣教のモデルだということで、本当にその町や国やで拠点を永続的にするならば、やっぱり そのイエス様が天から下って地に住むっていうのはすごい効果的 でもいろんな戦い代価も多い払わなきゃいけないので、やっぱり強い確信がこれは本当に主から聖霊から来るものだというしてから立ち上がった方が皆さんを今後助けに必ず失望させるようなことが何回か来ますので、で最後にこの宣教について、DLC も教会も本当に、スタートを本格的に、しているということで、ぜひ私たちが今こうやって生きていますけれども、あるなぜ今生き残っているのかって生き続けているかということで、 ある牧師先生の証がしたいんですけれども、アメリカで本当に田舎の教会でリバイバルが起こってですね、どんどん人々が救われて、で牧師先生が若い牧師先生が祈って不思議、まあ、昔から疑問に思ってたことがある、神様なんでね、こうやって救われた人たちをすぐに天に上げてくれないんですかって、だって救われた人がやがて清い花嫁な信仰を持ってもやがて悪魔に誘惑まきでなんか汚れたり、時には信仰を外れてどっか行ってしまって、あなたの子供が減るじゃないですか、どんどん上げた方があなたにとって数が減らないじゃないですか。でその時祈ったら、その牧師先生に答えが来たんですね。あなたがまたみんなが救われてどんどん天にね、清いままで上げてしまったら、あなたの隣にいるお父さんお母さん友達が誰があなた救いの福音を聞くのと、あなたが語らなければ彼らは救われないんだよって。私たちが生かされている、まだ命あって生かされているのはイエス様をまだ知らないでやがて地獄へ行ってしまう人たちに、イエス様信じたら救われるよということを語るために生き残されているということが分かったんですね。私たちがクリスチャンに救われた理由、また生きこうやって残されている理由、今日は宣教ということでね、皆さん新しいスタート、幕開けが働いていると思いますけれども、ぜひこのメッセージを聞いて、なんか心に残った方があれば、ぜひ、それを自分のものにしていただきたいと思います。じゃあしばらくお祈りしたいと思います。